にちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は体の健康に関する情報です。この配信では時々私の新習慣を皆さんに公表したりしておりますが、今日もそんな新習慣を共有シェアさせていただきます。皆さんは新しい習慣をどんどん取り入れるタイプでしょうか？なかなか古い習慣を捨てられず、もしくは新しい習慣を身につける、新しい習慣を取り入れるということは難しいタイプでしょうか？私は確かいつだったかな、結構前に、今年は美容に関する習慣をたくさん身につけるみたいなことを話したような気がするんですね。そんな感じの話を。それでいろいろと取り入れてやってきているんですけど、今日は姿勢の美しさにつながる新習慣かもしれません、そう考えると。じゃあ実際何をやっているかというと、腸腰筋という筋肉のストレッチです。腸腰筋という筋肉を聞いたことありますか？ぜひまだ知らないという方は調べると簡単に出てきますので調べていただきたいんですが、この腸腰筋、実は上半身と下半身をつなぐ唯一の筋肉なんですね。そして姿勢を維持したり、歩いたり走ったり、スポーツなどでもとても重要な役割を担っています。特に分かりやすい働きとしては、股関節を曲げる、足を持ち上げるっていう働きですかね。足を上に上げるときにこの腸腰筋っていうのを使います。この腸腰筋が衰えると足が上げにくくなるので、筋力不足でつまずきやすくなるってこともありますし、お腹の中を通ってる筋肉なので姿勢が悪くなってお腹がポッコリ出てくるということもあります。あとは結構多いのが腰痛の原因となる筋肉ですね。うちの旦那さん、最近ならないですけど、腰が痛くなるときはだいたいこの腸腰筋です。で、この腸腰筋を緩めてあげると痛みが改善していくっていうことが昔よくありましたね。ということで結構重要な筋肉なんです。で、その筋肉、腸腰筋という筋肉をストレッチするということが私の新習慣なんですよ。なんで腸腰筋だったのかっていうと、これたまたまで、靴下を履くときに足を、靴下履く方の足を洗面台に乗せて靴下履いたんですよ。で、靴下を履く方の足っていうのは、洗面台って高さがあるので膝を曲げて履きますよね。で、逆に地面についている方の足は伸びてます。で、結構うちの洗面台って高さがあるので膝を伸ばさないと足を乗せられないんですよ。反対側のね、地面についている足の膝を伸ばさないと洗面台に上がってる方の足に靴下が履かすことができないんです。で、なぜかそれを履かせようとしてちょっと膝を伸ばしたら、当然ながらその地面についている方の股関節も伸びるわけですよ。そしたらすごい股関節が伸び感があって、あ、めっちゃくちゃ腸腰筋が伸びてるって感じたんですね。それだけなんです。それだけなんですけど、すごい気持ちいいんですよ。ここまで普段伸ばさないなと思って。それでやるようになりました。靴下履くときに洗面台に足を乗せて、そして反対側の足はしっかり股関節伸ばしてストレッチするということです。結構この腸腰筋って 股関節を曲げる、足を上げる時に使う筋肉なんですけど、硬くなっちゃうとさっきも言いますけど姿勢が悪くなったりするんですよね。例えばさっきも言ったけど腰を反ったりとか骨盤が前傾したりとか体が前に倒れていったりとか、なんか一番見てて姿勢でこれはちょっと私は避けたいな、年を重ねた時にこういう姿勢になるの嫌だなって思うのが前かがみの姿勢なんですよ。まあ前かがみの姿勢になるにはその他にもいろんな筋肉の要因はあるんだけれども、股関節っていうのもやっぱり一つ関わってくるので、しっかりと股関節のストレッチをして硬くならないようにしておきたいっていうふうに思ったので、これは継続しようかなと毎日やっています。しかも靴下を履くときっていう普段の生活習慣に合わせてやってるだけなので習慣化しやすいんですよね。これ新しい習慣を作るコツだと思うんですよ。ながらでやる、今までやっている何かの動作にながらでくっつけてあげる、ながらでくっつけて新習慣を作るとやりやすい、そして継続しやすいんですよね。これがもうルーティンになってくると、ちょっと靴下をね履くときにその洗面台に足乗せるって行儀がいいことじゃないかもしれないんだけど、そこに股関節の腸腰筋のストレッチをくっつけてあげることで絶対に靴下は履くから、そして股関節のその腸腰筋のストレッチってめちゃくちゃ気持ちがいいので、気持ちがいいことって人間またやりたくなるんですよ。それをくっつけてあげると新習慣を作りやすいと思います。何でもそうなんですけど、今までやっていた動作にながらでくっつける、でそのくっつけるものが気持ちがいいもの、やるといいことがあるものだったりするとやっぱ継続しやすいなと思いますね。私が今年新たに身につけた新習慣のうち一つが舌トレ、ベロのトレーニング、これは歌が上手くなるため、滑舌を良くするため、顔周りを小顔にするためといろんなメリットがあるんですけど、この舌トレとかリンパコンディショニング、顔周りのリンパを流してお顔のむくみを取ったり、顔をきれいにしたりっていうの、なんていうの、まあリンパだからね、老廃物を流してっていう感じで顔の老廃物も流して整える、お肌を整えるっていうためにもリンパコンディショニングやってますけど、この2ついつやってるかというとスキンケアをしたり歯磨きしてる時なんですよ。これもながらなんです。何かこれまであった習慣、スキンケアも絶対やるし歯磨きも絶対やるじゃないですか。そこにくっつけてあげるとやりやすいんですよね。もちろん忘れないっていうことが条件になるけど、やるの忘れたとかそういった、まあたまにあるんだけど、でもそのやってることにメリットがあるとまたやるんですよ。例えば舌トレはやり続けたらやっぱり歌が上手になってきたっていうことと、リンパコンディショニングは私のこのシミがすごく改善したんですね。シミがちょっといい感じになってきたので、これやっぱりやり続けたいって自分で能動的に思うのでやるんですよ。たとえ1日忘れたとしても気持ち悪くなったりとか、う今日やってないみたいな、うちょっと私のシミに影響がみたいになるとやっぱりまたやるんですよ。で本当にう忘れたって言ってね、これ夜なんだけど、夜スキンケアをするときにリンパコンディショニングもやるんだけど、それやるの忘れて、でこうベッドに入って寝ようかなと思った瞬間に、あ忘れたって思い出すと、そのベッドの中で最低限これだけはやるって決めてるの動作だけやったりします。それぐらいこうメリットが、やることによるメリットが明確になってくるともう絶対続けられるので、新習慣を何か作りたいなと思ったら、まずはながらでやること、普段やっている日常生活の動作にながらで つけること、かつそれをやることによって新しい習慣を、新しい習慣となる動作をすることによって、例えばすごく気持ちいいとか、シミが改善したとか、何か技術が上達したとか、そういうメリットがあるっていうことがプラスされると、新習慣が身について習慣になってくると思います。ということで、皆さんも何か新しい習慣を身につけたいなと思ったら、ぜひこんな感じでやってみるといいかなと思います。はい、ということで今日はここまでです。それではメグでした。